仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。ナビゲーターの佐藤です。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い、今回も山形県の建立寺さんからお届けいたします。では藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。風邪の具合どうですか？
いや大丈夫ですよ。いろいろご心配かけしますけど、 鼻が詰まって喉が痛いのになりましたね、はい、あとそうですか。咳がちょっとまだ出るけど大丈夫です。
朝のお勤めの本堂が寒いのなんの？
そんな寒くないですよ。ストーブ焚いてもらってるし。
朝のお勤めですよ。
あ、お勤めの時は寒いね。
寒いですよね。住職がストーブもつけてくんないし、障子はない
し。あそこあんなでかいところはストーブつけても効果ないよ。
そうですかね。
例年よりずっと暖かいですね。
というわけで、あの会場の建立寺のご住職の池田光斎さんをお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
今日は何話す？
今日何でしょうね。前回はコミュニティの大事さみたいな話で終わりましたけど、なんか最近面白がってることありますか、衣装さん？
面白がってること、
はいはいはい、紐トレやってますよね。
あ、紐トレね、
はい、どうですか？紐トレ知ってます？
ひもとれ、昨日一生さんに初めて聞きました、
う
ん
う
ん、
ああそうです
か、ね、驚きでした、
うんうんうん、
結構僕の周りで広まってるよね
広めてる人がいるんじゃないですか。
ああそうです、ね、
結構面白いですもんね、ひもとれ。
ああいうことが起こるのが面白いよね。
ですね、うんうんうん、
座禅にやっぱり関係してるんでしょうね。
いや、日本って昔から体にいろんなもの巻いてるじゃないですか。鉢巻きとか、はい、ほうかむりもそうでしょ。それからたすき、腰紐、はい、それから鉄鋼脚板、
うんうん、
ああいうなんか、ま、日本人って多分ギューって締まる感じっていうのが快感なんじゃないですかね。キュッて締まった快感、
うん、
ふんどし、
ふんどし、はい、
ふんどし、はい、それから、はい、着物の帯だってあれかなり、あれ骨盤を締めてるよね、
う
ん、
そうですね。
外国の人ってみんなこのくびれてるところにやってしまって変ななるけど、日本人はもう少し下の腸骨 この骨盤のところをギュッと締めるように、
うんうんうん、
本来はね。
そうですね。
で、外国の人たちって柔道の人にしても空手の人にしてもなんかきて変だなと思うのは、帯を
高いところに、
そう、おへそとかこのくびれてるところに巻いてるんだね、はい、あれが多分要するにバンド、
うん、
ズボンのバンドみたいな感じで、バンドじゃないんだよねあれ、はいはい、僕らの帯ってあれは骨盤をキュッて締める、
もっとこうプラクティカルなものなんですね。
うん、多分快感感じ方が違うんじゃないですかね。腰がギュッと締まってるのが快感、正座だってそういう形だからね。多分民族的なものがあるかもしれないね。
紐取れで面白いっていうか座禅に通じるなと思ってるのは、その体が勝手にその調整をしてるっていうか、うんうん、体がその自分の体自身をこう整えていくっていう。
そうなんですよね。ギューって巻いていつでも意識してなきゃいけないっていうんじゃなくて、
うんうんうん、
別に意識は気がついてなくてもいい
ですよね、
効果はある、
うんうんうん、
だからゆるゆるでいいわけですよね、
うんうんうんうん、だからほら座禅なんかでもその調子に調速調子みたいなのも結局自分が整えるんじゃなくて体が整っていくっていうのをこう助けるみたいなのって、
うん、
イメージなんかこう最初イメージしにくかったっていうか、
うん、まあ、今日の話はそれの話になるんだけど
ああそうですか、
うん、そういう働きが本来の働きが起きないように人間、うん、僕ら癖でこう閉じ込めてるっていうか、
うん、
働かないようにしてるので、その働かないようにしてる、うん、のを取り去ると、
うん、
働くようになる、
うん、
あるいはちょっとのきっかけで きいよね、うんうんうん、ちょっとのきっかけっていうのが大事なところで、はい、このくらいでいい、そんな効果あるならもっと、やった方が上がるんじゃないかっていうふうにずっとこう正比例の関係で考えていくんだけど、うん、それは力の論理で感覚の論理っていうのはちょうどいいのがちょうどいいのでちょうどいいより少なくてもそれ起こらないし、うん、ちょうどいいのより多くても起こらないんで、うんうん、ちょうどいいところっていうのが、うん、でそれは多分はるかに僕らが想像しているより少なくていい
少なくていいんですね。
少なくていい、
うん、昨日の講義でもあれ何すぎるっておっしゃってました。
支えすぎる、
支えすぎる、うん、
まあ、重力の中にいるから僕ら支えないと倒れるわけですよ、うんうんうん、座ってても立ってても、うんうん、でもいつの頃からか大きくなる過程でいつの頃からか支えすぎるようになってしまう、うんうん、支えないと倒れてしまう、うんうんうん、あるいはどういうんだろう対人関係の中で、うん、自分をこう保たなきゃいけない時に、うんまあ、力むっていうのか、うん、虚勢を張る、うん、周りに対してこう肩肘張るっていうのはなんかは支えすぎる、
うん、本来はもうそんなに力まなくても大丈夫なのに、
うん、そう
っていう感じです、
ね、そんなに力はいらなくて支えられるようにできてるんだけど、うん、それじゃ足りないような気がして支えすぎちゃってて、うん、でその支えすぎてるのが普通に自分を支えるっていうふうに思い込んでしまっているから、うんうん、まず支えすぎてるっていうのにこんないらないのみたいな、うん、愕然とするっていうのが必要かもしれない、
はいはい、だから翔一くん骨の翔一くんが筋肉なしで座ってるっていう姿とか、うんうんうん、あと昔よくやりましたよね、生卵を立てる、
生卵を立てるわ、最近ないね、
あれ
投稿はないで、
ないで、あここでもやったら面白いかも、
生卵、
ああ
、
はい、
うちにあります、
はい、あります、はい、
ああいうのもなんか一つのこう、
そうですね、立つんだみたいなね、うん、一点で立ちますからね、
もうすぐに、
まあ調子のいい時は、はい、まあ、僕の調子とか卵の調子もあるんですけど、早い時は早いすぐ立ちますけど、立たない時はなかなか立たない、
はい、うん、用意しましょうか。
ああ2個ぐらいじゃ、
はいはいはい、
こういうのがいいんですよ、平らで
硬い、
ね、ごまかせない、うん、木とかあると凸凹があるのでそこにこう置いて
あれなんか自分の駆け引きもなんか生まれてくるのが面白いですよね、
うん、中 の卵のドローンとしたやつが落ち着いてくる感じっていうのがあるんですよ、はい、うん、うまくところに黄身と白身 の中身をうまくこう一番重心のところにピッと置くと立つんですけどね、うん、
あれ立つとき 手が分かりますよね、
ああそう、これ立つなっていう、
あ立つな、
そうそう、最初は手がその感覚が分かんないんで、話してみないと立つか立たないか分かんないけど、うん、慣れてくるとあこれ立つっていうのは分かるんですよね、うん、そう、
だからなんですかね、そういう支えすぎてるっていう、
うん、
実感を知るのってなんかやっぱり
これそうだ、体の問題っていうよりは心の問題なんだろうね、これね、
そうですね、
心の反映だろうな、うんうんうん、こうささそう支えすぎなんだけど、そうしないと支えられないんじゃないかっていう、こう思い込みみたいなのがある、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがだんだんこう積み重なってくると、要するに支えすぎの癖が、うん、定着しちゃって、
うんうんうんうん、
そこから出られなくなってしまうっていう、
うんうん、
多分それだけそれを中心に多分いろんな派生的なこうプロブレムみたいなのが出てくるんじゃないかなと思うけどね、うん、
そうですね、
うん、僕大体やりすぎるの、ね、エゴっていうのは、はい、やりすぎを好むっていうか、やりすぎないと満足しないみたいな、もっともっとですからね、
うんうん、
あともう一つは今日も言うと思うけど、動作するときにどこが導くかっていう、こうリーディングエッジっていうの、昨日言ったじゃないですか、手伸ばすときに、
はい、
手伸ばそうと思ってこれ全部伸ばそうと思うからこう力が入るんだけど、この先端だけをこうなんか紐みたいなんで引っ張られてる思いはこれがずっとついていけばいいので、こう力入りすぎないわけですよ。座禅の場合だと背中を伸ばそうとするから背中に力が入るんだけど、頭が上に行くと思えば結果的に背中がそれにつられて動いていくので、そのこの思い方だけでもだいぶ違うんですよ。背中をじゃなくて頭が上に行く、この頭のてっぺんのところがリーディングして導いて上に行く、で背中はそれについていくわけ、のと背中をまっすぐにするのとでは
だいぶ違いますね。
違う
印象が。
そうですね。だからそういうちょっとこの言葉で発想が変わるっていうのか、働くところが変わる。だなるべく筋肉とか関節はを使わないと動かないっていうんじゃなくて、なるべく使わないようにするってい
う、使わせないように自分にこう働きかけて
るみたいな。そうですね。言葉のかけ方変えるみたいなのが必要かもしれない。そうだね。言葉の使い方がで体の様子とか動き方とかその能力の発揮の仕方が違ってくる。背中を伸ばす、ウォーとガーだけでもだいぶ違うし。
そうですね。
そう、みんな僕らの使い方座禅のしても、みんな私が何々を何とかするっていうような SVO の言い方するけど、そうするとどうしても昨日言ったように私が何とかを操作するっていう構えで全部やってしまいますからね。操作になると全部筋肉、操作できる筋肉を操作するって大体筋肉でやるじゃないですか。
そうです、
ね、骨って操作できないじゃない。そうすると筋肉が働いてしまうので、その筋肉がになるべくそういう、こう指令がいかないような言葉かけとか、自分へのこう自分への働きかけ方みたいなのが考えた方がいいのかもしれない。
そう考えると普段のそういう言葉の使い方って粗雑っていうか、あんまり
粗雑っていうか、そのパラダイムが座禅とはちょっと違う、座禅がちょっと、そういう常識から言うと特殊な世界の話っていうか、もう一つ別な世界の話だからね。だからそれが三階の方と仏祖の方の違い。
はいはい。
仏祖の方の世界はもう言葉じゃないからね。言葉も使うけど、三階の方っていうのは多分言葉でプログラムされてる世界だけど、仏祖の方っていうのは多分ここの言葉とは全然違う、もしあえて言葉で言うとしたら変な言葉になるんじゃないかな。
熊が熊ってるみたいな。
え？
熊が熊ってるみたいな。
何それ。
前ほら、
ああそうか、
言ったじゃないですか。そういう
熊が熊してるみたいな。
そう
熊がじゃなくて熊してるやつがいるっていうやつ、ね、それを熊と呼ぶっていうやつ、
ね、また一歩進みましたね。
熊がって言うと熊がいるように見える
から、ね、そうですね。
あるのは熊してるなんかが、熊してるあなたがいるみたいな。
そういう意味でやっぱ言葉の使い方一つでも違いますね。
そう、もう言葉が出来上がったものとして で言葉の指すものがちゃんと単体としてあるみたいな前提で、三階の方っていうのは、三階の方っていうのはルテン輪廻する世界ですよ、はいはい、三階っていうのは。
いわゆる凡夫の世界、
ね。四階、四季階、無四季階だけどね。これルテン輪廻する世界ですよ。言葉で流転にしちゃうわけですよね。思考とか言葉が優位の世界だけど、それは思考や言葉に操られて動いちゃってるわけだから。はい、
はい、おはようございます。
あ、雨降ってきたの。
あ、
大変だね。
じゃあ抱っこ。
もう一回行ってきます。
やだや
だ、抱っこ。
怖いって言わないで。
はい、行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。バイバイ。かわいい、
超かわいい。
何の話だ、言葉の話です
よね。言葉の話ですね、
うん、言葉は癖もんですよね。うん、癖もんで、でも僕ら言葉で使うしかないので、だから必要があって作ったもんに僕らが使われないように、
うんうん、
よく正体を知っとかないと、うんうん、操られてしまうっていうのがある。
そうですね、
うん、その大人の力っていうか、なぜ何万ダブなのか、何妙法蓮華なのか、うん、何釈迦の実なのか、うん、そういうところにはつながりますか。う
ん、まあ、あれも言葉ですからね。
うん、
だこっちの言葉なんでしょう、多分。
はい、
うん、こっちってブッソの世界の言葉なんじゃない、うん、そういうものって。
大人への力って強いんですよね。
うんうん、それはだから言葉の力を逆手に取ってるわけだ
よね。うん、そうですね。うん、
ランジーのとかマルチン・ルーサー・キングとかの演説なんかは、うん、はい、何万人って人を動かしてるわけじゃない
ですか。そうですね。うん、
演説ね、
うん、
演説とか、まあ、ガンジーはあんまり演説がうまいわけじゃないけど、そのある言葉、
そうですね、
うん、
うんうん、
ないものを作り出せるからね。
うん、そうですね。
I have a dream っていうね。
はいはいはいはい。
未だにあの力であるし、そう。
いや、じゃあ今回はこのぐらいでよろしいでしょうか。はいはいはい、
だから僕らもだから気軽に喋ってるけど気をつけて喋る、
ね。そうですね。これも言葉のあれですからね。そう、番組ですから。うんうん、はい。じゃあ、時間もあれですので、
はい、
収録終わりたいと思います。はい、池田さん、ありがとうございました。ぜひポッドキャスト聞いてください。
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ石尾さん、はい、ありがとうございました。
じ
ゃあ皆さん、さよなら。
写真撮らなくていいです
か。あ、撮りましょう。ありがとうございます。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。